お電話でお待ちいただいてます。三田警察署の藤原副署長です。お話を伺ってまいりましょう。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願
いします。先週はどうもすいませんでした。
いえいえ、お忙しい中、いつもご協力いただいてありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、1月は行く、2月は逃げる。はい、3月は去るということですね。
そうですね、
はい、お話ししたことがありましたですね、はいはい、いよいよ3月も残りわずか。
本当ですね、
はい、ということでね、お子様がの就職であるとか進学など、はい、新年度に向けたご準備は万端でしょうか。
ね、本当ですね、
はい、さて本日はですね、山岳遭難の防止ということについてお知らせさせていただきたいと思います。
はい、わかりました。じゃあ後ほどよろしくお願いいたします。はい、その前にいつものように1週間振り返って三田の状況をご紹介ください。はい、
ちょっと飛んでたので3週間分ちょっとお話しさせていただきたいと思います。
そうかそうか、そうなりますね。じゃあよろしくお願いいたします。
は
い
はい、主な被害として窃盗被害ですね、はい、これ12件受理しています。
はい、3週間で12件、はいはい、どんな内容でしょうか。
はい、内訳は自転車盗が7件、はい、車上狙いが2件、はい、タイヤ盗が1件、はい、工事場狙い1件、はい、それと式場狙いが1件となっております。
じゃあそれぞれちょっとご紹介くださいますか。
はい、自転車盗にあってはですね、施錠ありが5件、はい、施錠をしていなかったというのは2件で、
鍵をかけてても取られてるんですね。
そうですね、前にもお話ししたと思うんですけど、鍵は2つかけるというフルロック、はい、これをお願いいたします。
はい、分かりました。
はい、それと車上狙いというのはですね、駐輪中のバイク、はい、この荷台ボックスに現金のポーチを入れていたというのとですね、ドアロックをせず、コンビニで買い物をしていたということでですね、それぞれ現金入りのポーチなり財布を盗まれたというものです。
そうですか。
はい、車両から離れるときはですね、現金とこれは決して放置しないようにしてください。
そうですね、
はい、タイヤ等についてはですね、自宅の駐車場保管中の冬用タイヤ4本ですね、はい、これしばらく前は夏用タイヤが盗まれたというのが
ありましたね。
はい、していたと思うんですけども、はい、くれぐれもお気をつけください。
そうですね、はい、見えないように何かこう保管しないといけませんね。
そうですね、ちょっと隠れたところに置くとかいう工夫も必要かと思います。そうですね、
はいはい、
それと工事場狙いですね、はい、これは資材置き場、ここからコンプレッサー、インパクトドライバーが盗まれたというものです。
そうなんです。大きなものではないんですか。
そう、コンプレッサーはですね、何人かで抱えなければちょっとしんどいようなものだと思うんですけども。
そうですね、はい、そうですか。
サンダに限らずですね、県内でもごく稀にこういうような被害が発生しておりますので、はいはい、お気をつけください。
はい、わかりました。はい、
最後は式場狙いということなんですけども、
これはどんな内容ですか。
これコインランドリー、洗濯中、はい、洗濯終わりですね、ここから女性用下着が摂取されていたということです。
そうなんですね、はい、
特にですね、夜間深夜帯、なんでこんなところにこんな人がいるのとかいうような不審者、はい、不審車両と感じられた際はですね、遠慮なく110番通報をお願いいたします。
そうですか。確かなことが分からなくてもよろしいんですか。
そうですね、もうすぐ行かせていただきますのでよろしくお願いいたします。
はい、分かりました。はい、まずは、3週間分の内容、まず被害状況などご紹介いただきました。はい、その他のご報告は何でしょうか。
はい、検挙といたしまして、はい、迷惑防止条例違反事件、はい、名簿事件と言われるんですけど、これが1件、はい、犯罪収益移転防止法違反2件の検挙がありました。
はい、
迷惑防止条例というのはですね、女性のスカート内、これを盗撮していたというものです。
はい、とても卑怯な犯罪ですね。
はい、これを1件検挙しております。
はい、
あと犯罪収益移転防止法、法律名はすごくいかついんですけども、これ簡単に言えば自分の通帳やキャッシュカードですね、これを全くの第三者、身内でも何でもない第三者に譲り渡していたということでした。
はい、
こういうものは場合によってはですね、特殊詐欺の振込口座に利用されてしまう恐れもあります。今ですね、いわゆる闇金などでお金の貸し借り、これに際してですね、担保などと称して、通帳などの差し出しを求めてくるような場合があります。
そうなんですか。
はい、そういうところからの借り受けはもちろんですね、通帳を渡すことは絶対にしないでください。
はい、
絶対にやらないでください。はい、そうとは認識しないままですね、 犯罪グループに手を貸すということにもなりかねないので、お気をつけください。
はい、わかりました。じゃあそういう話になってきたら、もうそこから借りるのはやめましょうということですね。
もともとですね、正規の業者でないようなところがこういうことを言ってきますので、
はい、はい、わかりました。はい、それからその迷惑防止条例違反のこの件ですけども、女性側として、まあ、被害に遭う側としてなかなか防ぐ方法がないですよね。
そうですね、
なんかね、どうしたもんでしょうか。
あと店舗内であればですね、はい、防犯カメラとかそういうのもありますので、はい、もしね、それとあと第三者ですね、
はい、
他の方がやられているというようなお見受けで、
はいはい、目撃した場合ですね、は
い、通報するなり注意するなりしていただければと思います。
はい、わかりました、はい、まずはこの3週間振り返ってのお話をいただきました。では最初にちょっとお話がありましたタイムリーな話題として、今日は山岳遭難の防止ですか。
はい、
じゃあ詳しく教えてください。
はい、いよいよですね、春の行楽期を迎えました。登山をするという方も多いかもしれませんが、しっかり準備していただいて安全に登山をということでですね、山岳遭難の防止を図っていただきたいと思います。
はい、
兵庫県下のですね、山岳遭難発生状況なんですが、
はい、
まず対応別特徴といたしまして、やはり最も多いのが、道に迷った道迷い。
道に迷うですか。
はい、はい、無計画な登山や急なルート変更で道に迷うケースや、はい、暗くなって道が分からなくなるケースが散見されます。
はい、
事前にですね、登山計画を立ててルートの選定確認を行うほか、登山中の安易なルート変更、これは絶対やめましょう。また日没時刻を考えてですね、早めに下山していただきたいと思います。
はい、一番多いのが道に迷うですね。
そうですね、
はい、わかりました。
滑索とかですね、なかなかちょっとあれなんです、はい、狂言の山ではあれなんですけども、道に迷うということが一番多いです。
はい、わかりました。
はい、あと場所別特徴といたしまして、やはり六甲山系での発生が半数を占めております。
半数ですか。はい、大きな山ですからね。
それとやっぱり、お手軽というかですね、
それもありますね。
というのが、はい、県北部とか県南部の山でも発生していますけども、あと山の高低等にかかわらず遭難するケースがあります。はい、どんな山でも一瞬の気の緩みがですね、滑落等の事故につながりますので、十分な休憩を取りつつ慎重に行動してください。
はい、わかりました。はい、山の高い低いにかかわらずということですね。
そうですね、はい、やっぱり知らないところに行きますので、ね、街みたいに東西が分かりにくくなってしまいますので、
目印がないですもんね。
そうですね、
そうですね、はい、わかりました。
はい、はい、2つ目にですね、
はい、
登山計画を立てていますか、届け出をしていますかということですね。
はい、
登山計画の策定、
はい、
登山計画はですね、できる限り参加者全員で策定して、
はい、
日程やルート、装備品等を全員に周知していただくことが大切です。
全員がですね、
はい、日程ルートなんですけども、最も体力や経験がない人を基準にルートを選ぶほか、
はい、
日程や時間に余裕のある計画を立ててください、
はい、
それと装備なんですけども、低い山でも侮ることなく、スマートフォンと予備バッテリーですね、ラジオ、地図、方位磁石、非常食、ライト等を必要に応じて持参し、天気や気温の変化に加えて雨衣や防寒衣、こういったものもご準備ください。
なるほどね、そう考えるとやはりいくら近くでよく見ている山でもこれぐらいは準備しておかないといけないということですね。
そうですね、もう足がくじいたとかしたら歩けなくなってしまいますので。
そうか、そうですね、
はい、そういうことも考えてちょっと用意していただければと思います。
はい、わかりました。
はい、それと先ほどの登山届の提出なんですけども、
はい、
登山計画を立てたら登山届を作成し、
はい、
家族や職場、所属する山岳会、
はい、
入山地を管轄する警察署に提出してください、
はい、
管轄署がですね、不明な場合は警察本部地域企画課というところに提出していただければ結構です。
はい、
これがあればですね、万が一遭難してしまった時には、
はい、
捜索救助の重要な手がかりとなります。
はい、
はい、何で言っていたとかいうのがね、すぐ分かりますので。
そうですね、
はい、なおですね、 登山届に決まった様式はありませんけども、兵庫県警察ではですね、山岳安全対策ネットワーク協議会、これが運営するオンライン、登山届受理システムコンパス、コンパスですね、というに提出された登山届の情報をですね、遭難者の捜索等に活用しています。
あ、そうですか、
このコンパスというものなんですけども、これを利用すればですね、インターネット上で簡単に、登山届を作成提出することができますので、それとですね、兵庫県警察のホームページ等からもこのコンパスにアクセスできますので、ご利用くださればと思います。
名前も覚えやすいです ね、 コンパスですね。わかりました、
3つ目としてまして、安全な登山に向けてということですね、登山中に心臓等の病気で亡くなられる事案も、これもこういうのも発生しております。
そうですか、
日頃からトレーニング等を通じて体力や登山技術を養うとともに、万全な体調で登山に臨んでください、体調が悪い時はですね、当然なんですけども登山を控えてください。
そうですね、
それと単独登山ですね、これトラブル発生時の対処がグループ登山に比べて困難になることが多い
そうですね、
信頼できるリーダーを中心とした複数人による登山に努めてください。携帯電話の位置情報、いわゆる GPS ですね、このサービスの設定をオンにした上で、Google マップ等の地図アプリ、これにより自分の位置情報が、取得することで、もし道に迷った場合はより正確な位置情報を知ることができ、表示された経、緯度、経度ですね、これを110番通報時に伝えることにより、迅速な救助活動につながります。
なるほど、便利になりましたね。
そうですね、兵庫県警でヘリコプターもありますのでね、そういう情報があれば発見もたやすいかと思います。
わかりました、ありがとうございました、では最後にまとめていただけますか。
登山に際して日程装備等の事前準備、登山届の提出、万全の体調というようなところももちろんなんですけども、私が一番言いたいのはやっぱり合わせてスマートフォンですね。先日もですね、東証管内の山岳部で道に迷った後の通報が消防に入りました。
そうなんですか、
この時もですね、スマートフォンの GPS 機能により居場所ははっきりしていたことから大事には至りませんでした。
よかったですね、
登山にはスマートフォン、充電は満タンに、できれば予備電池も、持っていただければ、不測の事態に慌てることのないようお願いいたします。
ありがとうございました、ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お話をお伺いしましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。